はい、どうぞ。
環境大臣との会談の中ではですね、はい、同じくその10年後に原発をなくすにあたってなんか参考になるような大臣さんとどういう印象に残った話だったでしょうか。
一つはね、ドイツでは非常に風力を発電が以前から進められておりまして、これがかなり再生可能エネルギー、代替エネルギーとして大きな比重を占めていると、そのように言っておりました。それから太陽光にしろ、あらゆる新しい代替エネルギーの開発に今後も取り組んでいきたいというふうに話しておりました。でこちらからですね、電力料金上がるという話を日本では伝えられているがということを申し上げましたらば、それはもう新しい、まさに原発以外の方法で再生エネルギー、代替エネルギーを作っていくので、その分のコストとして30年にわたってそれを分担していこうということを言っておられましたが、いずれにしろ原発のから来る命の問題、そして暮らしの問題、そして最終的にドイツでもその高レベルの廃棄物の最終処分が決まらないんですよね。ですからそのコスト自体も膨大なものに今後なっていくでしょう。ましてやその事故を起こしたらば、日本の福島原発のこの処理にですよ、どれほどの莫大なお金かかるか、県民の皆さんや生活の問題、それからまだまだ放射の放射性の物質が飛散しているというのが当然からも発表になりました。そうですね、最近だから完全にこの放射能を、福島原発の放射能を収めるためにはこれまた多分何十兆円のという規模のお金がかかると思います。それを考えますと、非常に原発というのは安い安全なエネルギーというふうに言われてきましたけれども、とても安いところではない。そのコストを考えたら大変な高いものになる。それからひとたび事故が起きたら本当に国民の命と生活がダメになってしまう、こういうことですので、誰もが電気料金も安い方がいいし何でも安い方がいいですけれども、やはりそのことを冷静に考えてみると、新しいエネルギーを安全な環境にもいいエネルギーを開発していくには多少のことはというような感覚でドイツではおられるようです。
徳瀬さん、どうぞ。
かねて小沢代表はドイツでできていることが、日本で、できないわけがないということをおっしゃっていますけれど、実際にですね、今日再生可能エネルギーの利用を促進させ、脱原発を進めているですね、ドイツの環境省の環境大臣の方からですね、その日本で実現する、その実現できるかどうかとか、日本での実現に向けたですね、ポイントになる部分、実現可能性についてどう言及されたのか、もしその辺があれば。
ドイツの大臣にしてみれば人の国のことですからね、いろんな論評はするはずがないんですけれども、この国で行われている再生可能エネルギー、代替エネルギーの状況を見れば、日本ではかなり原発に依存してきましたから、その面の努力が足りなかったと思います。しかし私は風力であれ、あるいは水力であれ、あるいは特に日本の場合は 地熱発電というのも地熱を利用するということが非常にとことが有効だと思っておりますけれども、まあ、そういうことも本気でやれば僕はドイツ以上にはるかに容易に代替エネルギーが可能だとそのように思っております。ですから今の問題は一つは CO2 のね、例えば当面そういう新しいものができる前までに当面は例えば石油やガスなどに依存するということになるでしょう。そうすると CO2 の問題どうなのかと、まあ、ドイツでは2050年に CO2 を今の8割から9割の減らしたいと、そういう計画でこれは絶対変えないっつって強調しておられましたね。だからそういう CO2 の問題を技術的にもあるいは代替エネルギーを作ることによって、減らしていくという問題は解決私はできると思います。コストの問題も今すぐ石油やガスに変えればですね、コストは高くなるし、また電力会社の経営とかあるいは経済界の電力コストが上がるのは困るという、まあ、それがまあ財界の反対ということなんでしょうけれども、それは十分私は解決可能だと思っております。
全ての賛成をしたということなんですけれども、はい、日本では自民党をはじめ原発を推進するというような方向の党もあると思うんですが、どのように生活として考えて。
ですからね、ドイツがその脱原発を決めたきっかけっていうのが日本の福島の原発事故なんですよ。それでもう誰もこれはもうグズグズしてらんないと決めようということになって決めたんですね。その原発事故を抱えてる日本がね、これを転換しきれない、ちょっともうドイツ人から見て日本人どうなってるんだろうと、日本の政党はどういうことなのかなと、最後に大臣から質問されました。日本は一体日本の状況はどうなんですかっていう質問されまして、ちょっとねかっこ悪かったですけども、日本では明確に10年後に脱原発というのを捉えているのは我が党だけですということを申し上げましたが、ちょっとまあ懸念などしておられました。だから我々としてはこういう現実にドイツがやってるんですから、日本はもっともっと僕は可能性としてはドイツ以上に大きいと思います。できると思います。今までそこに力を注いでこなかったから、まあ、安易に原発に依存してきたと、まあ、それは政治家として我々を含めて反省しなきゃないんですけれども、ですからこういう事故が起きてしまった、これをきっかけに私は日本がやはりむしろ率先して脱原発に取り組んでいくべきだと思います。我々もその主張を今回の訪問を契機にさらに日本の国民皆さんに、広めて、お話ししていきたいと思っています。
すいません、午前中の会談でなんですけども、脱原発のドイツの経済的影響などの産業界の反応はいかがでしょうか。
これもね、今大臣の話もあって、要するに代替エネルギーによってその競争力が落ちたんでは、これはもう経済全体に影響しちゃうからいけませんと。ですから我々はその競争力が維持していけるような、そういういろいろなエネルギー転換についても施策を講じておりますということでした。それから電力会社でね、一部その自分たち の権限が原発やめるということによってある意味で既得権が侵されちゃうわけですね。それについて、裁判を起こしているというところもあるそうです。ですけどそれは 原発、脱原発に反対というんじゃなくて、それによってやめることによって損害を受けるから、その分なんとか少し面倒見てくれという意味 の、 あの訴訟だと、ドイツではそういう類の訴訟はマスコミも何もほとんど相手にしてない、相手にしてないというかもう記事になってないぐらいのものだそうです。ですから産業界もみんな脱原発については賛成ということのようです。
よろしいでしょうか。
いいかな。はい、ありがとう。